今日の説教の結論は、このエフェソの信徒への手紙の2章の12節ご覧いただきたい。その頃あなた方はキリストと関わりなく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかし今やキリストイエスにおいて近いものとなったのです。私たちはクリスチャンとして生まれたのではありません。生まれつきのクリスチャンは存在しません。ところがキリスト教国と言われている国では、自分は生まれながらのクリスチャンであるとか、あるいはユダヤ人には、ユダヤ教には、私たちは生まれながら神の選民だ、そう自認しているが、自認している人が多いのであります。しかしこのエペソ書においては、パウロはそのような人々とは全く違う、このギリシャ系の、まあ、いわば異邦人と言われている人々にこの書いているのであります、まあ、そういう教会であります。2章の初めのところにおいては、前のページになりますけれども、2章の初めのところにはこういう言葉が書いてありました。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいた。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者たちに働いている霊に支配されていた。この世を支配する者というのは、この世のこの時代の風習、習慣、あるいは思想などによって支配されている生き方をしていた。そういう生き方しかしていなかった。空中に勢力を持つ者っていうのは、まあ、神から引き離す悪魔の目に見えざる、まあ、霊の力、そういう力を、まあ、あるというふうに当時、今もそうですけども、まあ、信じていた。そして2章の3節には、肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、それは神の御前に死んでいるような、そういうこの生まれながら神の怒りを受けるような、まあ、状態であったというふうに書いてありますね。民衆の聖書というのを書きました山室軍平は、このところこんなふうな説明をしているんですね。私どもの敵が3つある。それは世俗と悪魔と肉欲である。世の習わしは世俗の代表であり、時に神の御心に反するようなこともそこにはたくさんあるのであります。不従順の子らに今も働いている悪霊の働きというのは、目に見えないけれども人間の欲望を刺激し、欲望にささやきかけ、ついには我々の心を占領して支配するような力を、目に見えないのですけれども、そういう力が働いている、そういう力がある。今日の多くの犯罪の背後に、このような悪魔の存在の厳然たる事実が存在しているということを我々は知らされるのであります。キリストが経験された3つの悪魔の試みというのは我々よく知っておりますけれども、例えば石をパンに変えよというふうな命令、悪魔のささやきがありましたね。誘惑がありました。まあ、いわばこれは石をパンに変える、まあ、物質的なもの、あるいは金銭欲というふうに言ったらいいかもしれません。テモテ書には 金銭の欲はすべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。2番目のささやきは何だったか、誘惑は何であったか。神殿の頂上から飛び降りてみよう、お前は神の子なら助けてくれるだろう、いうような誘惑だった。人々をあっと言わせ、人々の称賛を得るような奇跡の技をせよ、まあ名誉よく。3番目は、悪魔を礼拝するならば、私を礼拝するならば、この世の富のすべてを、この世の栄華のすべてをお前にあげよう、まあ支配欲というんでしょうか。まあそういった力がこの世には渦巻いている。もし私たちがキリストの存在を知らされずにいたとしたならば、我々もこの世の勢力、悪魔の誘惑に翻弄されてしまう。我々もまた弱い存在である。ペテロの手紙の第一にはこういう言葉がありました。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。そう書いておりました。私たちは肉によれば異邦人であり、割礼のないものであります。割礼とは古代オリエント世界ではさまざまな民族によって行われていた儀式でありますが、聖書においてはアブラハムと共に始まる儀式であり、それは神との契約の目に見える印でありました。キリスト教ではこれが洗礼という形になっていった。肉の割礼はユダヤ人とそうでない者たちを区別する印でありました。またキリスト教においても洗礼を受けているかどうかということが一つの区別の印にはなるかとは思います。肉の割礼はユダヤ人と異邦人を区別していた。またキリスト教の洗礼も同じでありますけれども、ある先生はこういうふうにこのことを説明しておられましたね。異邦人であるのは割礼がないということです。しかし割礼がないのは決して肉体だけのことではありませんでした。割礼は神との関係を表そうとします。割礼は神との間に特別な約束があるという印でありますね。しかし神があると信じても何の保証にもならないのです。大事なことは神を信じることではなく、神が我々の神となってくださることであります。神の方から神になってくだされば、そこに初めて確かな保証があると言えるのではないでしょうか。神が神となってくださるとき、神は救いと守りの約束としての割礼を与えておられることを信じることができるのであります。そうであれば大切なのは肉による割礼ではなく、その割礼を印として神の約束を信じることであります。それが本当の割礼であるということは言うまでもありません。誠の 割礼はイエス・キリストによって与えられます。その印は洗礼であります。我々は割礼ではありませんが、洗礼によって神は我々の神となってくださったことをイエス・キリストによって信じているはずです。まあ形だけ洗礼を受けたということではなくて、洗礼のその背後に神が本当にイエス・キリストを通して私たちの神となってくださった、そのことを信じるということが洗礼の意味であり、洗礼は神の私たちに対する確かな約束の印なんだということであります。このキリストの働きは今日のこの2章の4節以下のところではこのように前のページですけれども記されておりました。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました、そう書いてありました。ここには、一つ目としては神から使わされたキリストによる罪の許しによって死んでいたような私たちをが神の前に生きるものとされた、生きるものとされるというそういう恵み、神の目からは死んでいたような人間であった私たちがこのイエス・キリストの贖いという恵みによって神の前に生きることができるように、そういう恵みが第一に与えられたんだ。二番目にはキリストと共につなげられて復活させられる恵みが記されています。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。これはキリストが復活なさったというだけではなく、キリストと共に私たちをも復活させ、私たちをも天の王座に就かせてくださいました、そういう死の勝利者とされる、そういう恵みにが与えられるというのがこの2番目の恵みで、キリストの恵みの2番目であります。3番目はキリストと共に天の王座に就かせてくださいましたということがさらに記されております。これらが実はキリストを知ることの恵みであります。キリストを知るということはこのような恵みを知っていくことであります。知るということは単にキリストについての知識を増すことではありません。どれだけ知っているかではありません。そうではなくて、ガラテヤ書に記されていますように、キリストが私のうちに生きておられる、このキリストが私のうちに生きておられる、今も生けるキリストが私のうちに住んでくださる、生きてくださる、この確信こそが本当に生きた信仰でありますね。洗礼を受けるということはこの確信の中に生きていくようになることだということでありますね。この時生ける主イエス・キリストがどんな絶望からも私たちを立ち上がらせてくださる、その時信仰者は本当の希望に生きることができる。イスラエルの歴史の中で預言者エゼキエルが神によって示された出来事が先ほど読んだいただきました37章に書いてありました。預言者エゼキエルは枯れた骨が満ち満ちた谷の真ん中に導かれていった、エゼキエルはその バビロン捕囚というそういうことを経験するのでありますけれども、そういう中にイスラエル民族が経験する、それはどんなに大きな出来事であったか、まさにそれは死の経験であった、死の谷を経験するような出来事、それがイスラエルの歴史の中でこのバビロン捕囚というそういう出来事だったわけでありますが、まさにその時に神はエゼキエルをこの羽枯れた骨が満ち満ちている谷の真ん中へとこの導いていった。そして神はこうは自分に言ったというんです、ね、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている、イスラエルの民はこう言ってる、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。まさにその象徴であった。死の世界はそういう希望なき人間の姿の象徴であった。総的主なる神はエゼキエルに命じた、霊に命じてこれらの骨に霊を吹き込め。その時これらの骨は生き返る。私はお前たちを墓から引き上げ、そしてお前たちは私が示すこのイスラエルの地に住むようになるだろうと、そう予言したのであります、ね、バビロン捕囚というもう絶望的な、徹底的に人々の希望を打ち砕く出来事、まさにそれは象徴的な出来事だったと思うんですけれども、そういうイスラエルの民族に対して神はエゼキエルに命じて、これらの骨に霊を吹き込め、精霊を吹き込め、そう命じた、霊に命じてその霊を吹き込みなさいと命じた。そうするとこれらの骨は立ち上がろう、そしてあなた方はもう一度イスラエルの地に帰ることができるという、そういう希望を与えたのであります。でその時我が民は私が主であることを知るようになると言われました。そういう出来事を通して聖書の神がどういう神なのか、死をも打ち砕いて、罪と死を打ち砕いて人間に新しい希望を与えてくださる神、その神が聖書の神なんだ、主なる神なんだということを示している。キリストの神は希望の源である神という言葉がこのロマ書15章の13節には記されております。希望の源である神、希望ということはこの世の中でたくさん言われております。そしていろんな小さな希望であっても、その希望に生きるということがどんなに多くの人々を励まし支えているか、たとえ気休めような言葉であってもですね、希望の言葉を語ってくれると元気になるというんでしょうか、それが我々だと思うんですよ。そういうべき、そういう希望もまた必要なことだと思うんですよ。小説であれ、さまざまな流行歌であれ、そういうことも我々には必要だと思うんであります。しかし聖書の神はそのような人間が考えるような希望の源となっている、希望の源である神、本当の希望を作り出す、与えてくださる神、それが聖書の神である、主なるキリストの神である。それがどう、それが先ほど言ったようにキリストにおいて三つの出来事を示された神だった。人間の死んでいるような罪の中に生きているような人間を、その罪を許して神の前に生きることもできるような、 罪の許しの恵みをイエス・キリストの血を通して私たちのうちに示してくださった神。2番目にはまさにキリストが死からよみがえらされた死そのものの征服者としての勝利者としてのキリストをそこに示してくださった。そして私たちをもそのキリストのとつながることによってその恵みに預かることができる。さらには天の王座にまで私たちを引き上げてくださる、そのような恵みを神が私たちのために用意してくださった。先ほど読んだこの言ったこの洗礼も同じですよね。そういう神が私たちにおいてキリストを信じることの神の確かな印を私たちに与えてくださったというのが洗礼でありますよね。だから単に洗礼を受けたということでいいのではなくて、洗礼を受けたというその事実はまさにイエス・キリストが私のうちに、そのイエス・キリストが私のうちに生きておられる、そして私のさまざまな罪と死の現実を希望へと変えてくださる、罪をあがなってくださる、死の勝利者となってくださるという、そのキリストが私のうちに生きておられる。洗礼を受けたということはそういうことでありますよね。そういうことを信じて生きていくということが洗礼を受けたということの意味であります。キリストは、キリストを知らなければ我々は世にありて、先ほどの聖書の言葉、あなた方はこの世の中で希望を持たず、神と関係なくこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。まさに我々もキリストを知る、キリストを伝えられることがなければ望みなく神なきものであった。しかし今イエス・キリストの存在を知らされ、その恵みに預かるとき、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、戦方作れども望みを失わず、そういう生き方が与えられるようになったんだ。四方から苦しめられても、先週ともにここで礼拝を守っておりました佐野兄弟が召されてこの礼拝堂で葬儀を行いました。そのご遺族のご挨拶の中でお一人の息子さんがお父さんの仕事について話されました中に、古い中国の歴史四面楚歌の話をなさいました。皇后の軍は外貨の城壁に立てこもっていた。兵の数は少なくなって食料も底をついていた。取り囲んでいた官軍の兵士は幾重にも皇后の城壁を取り囲んでいた。その夜官軍の兵士たちがその国の歌、これは皇后の故郷であるその地方の民謡の歌うのを聞いた。どうしてなんだろうか。自分の周りを囲んでいるのは漢の軍勢である。その中でなんでどうして自分の生まれ故郷の国をの歌を歌うんだ。それは漢の軍勢に降伏した自分たちの民族がいるということであるということを知っただろうというふうに、それは推測したわけですよね。それは失望であった。そしてついには 城壁を抜け出していくということになるんでありますが、その時のことを取り上げて四面楚歌という言葉が生まれたのでありますが、誰でもこれは知っていることでありますが、しかしお父さんは、自分のお父さんはこう言った、しかし営業には四面楚歌はないよと、まあ、五面楚歌はないよと、まあ、四面だけではなくて、四面とは四方ですよね。しかし自分には天が開かれている、だから天まで塞がれているんではないっていうような意味で、そういうことを言っておられたということを話されました。まあ、それを聞きまして、これもその兄弟の信仰にその礎があったのではないかと思わされました。今日の聖書から、もし私たちがキリストを知らなければ、神と関係なく、神の約束と関係なく、この世の中で本当の希望を持つことができず、人間の欲望のままに生きるしかなかった人間であります。しかし今私たちはキリストの存在を知らされ、キリストの恵みを与えられ、希望を持って生きるという、それの大きな恵みをここに与えられております。今週もまた我々はそれぞれになっていかなきゃならない十字架を追って、神の栄光を表す戦いに出ていきたい、お祈りいたします。父なるおかげさま、この世のさまざまな力にもてあそばされ、翻弄され、弱く惨めな存在である私たちに、あなたは罪の許しと誠の希望の道を示してくださいました。感謝であります。主イエスキリストによって告げられ、語られ、約束されていますこの確かな福音の道を、今週もまた歩むことができますように、一人一人の追っています十字架を主イエスキリストと共に担い、主の栄光を表すべく、今週もまた良き戦いをなすことができますように、一週間の歩みを支えてください。愛する者の身元に送った家族をどうかあなたが上よりの御言葉と御霊を持って支えてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かります。主の御業が人間の願いや思いではなく、観念ではなく、この地上において本当にあなたは私どものために重い十字架を担い、死の苦しみを担い、私どもに誠の恵みと真実をご自分の歴史を通して、その肉と血とを通して表してくださいました。その恵みを受けようとしています。私どもの心を清め、心を謙遜にし、あなたの恵みを心から受けるものとしてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。